今日の水戸黄門様は元警察庁長官の兼高正人先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。待ちに待った2回目の出場で、
はい、もう準レギュラーみたいな感じになってきましたね。
あのね、面白いっていうね、
はい、
というのは警察庁の長官、元長官が、
はい、
ここまでざっくばらんに話していただけるっていうのは、
はい、
まず日本ではいない。
そうですね。
それとね、話のね、流れを捕まえるのがめちゃくちゃ上手、
はい、プロでございます。
本当プロ。もうそういう面ではね。ただね、僕はね、反対にもっとね、警察の本質っていうのをね、掘り下げてね、ものすごくね、聞きたいと思うんです。でそれはね、なんでかっていうと、最近ね、警察24時とかいろいろやってますよね。最後ね、一つだけね、テレビに映ってる時の警察官っていうのはね、
はい、
全然やっぱりね、演じてるのが見えちゃうんですよ。
お、
普通はね、覚醒剤事犯で分かったらね、もっと厳しいんですよ。だけどね、ニコニコニコニコしてね、もう本当にね、テレビ受けの警察官です。はずがないですよ、あんなもんは。
長官、そうなんですか。
いや、すいません、まずですね、今日なんか面白いとかこう期待されてるので、非常に妙に緊張して、きっと面白くないと思いますけど。それから今のね、高橋さんのおっしゃったテレビに出てくるああいう番組の中の警察と実際のっていうのは、私はそんなには感じませんけれども、確かに例えば相手がヤクザだとか、まあ、我々でいうシャブ中とかと、厳しいことは厳しいですよね。ただ私も昔現場の仕事をね、随分やらされましたけど、例えばヤクザを取り調べれたりするじゃないですか、
はいはい、
でまず後ろ向いて唾吐いてるやつをこっち向かせるのは大変なんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
私なんか完全に舐め切ってますからね、相手が。
なるほどなるほどなるほど。
でそれはガンガン怒鳴ったりわわわわやったりして、ようやくこっち向かせて、そっから始まるみたいなところはありますので、その点現場の警察官は非常にそういうのを、まあ、うまくやったり厳しくやったりっていうのを使い分けてると思いますよね。
なるほど、なるほど。ただね、僕思いますけどね、現場の警察官ってね、本当にね、気の毒やと思ったことある。なんでか言いましたら、
ね、はい、
ある時にね、ちょっとまあその警察署ですよね、一般の、そこね、お知り合いがいたんでね、若い子訪ねて行ったんですよ、
はい、
そしたらね、ボロボロの机、ボロボロの椅子。そういうとこほとんど知らないで、それからだいぶしてからね、ちょっと赤腹の用事でね、ちょっと聞きたいことあって行ったんですよ、一緒。
あ、
で他の省庁行くでしょ、もうちょっとマシな机椅子に座っとるわけです。そら、ちょがれね、警察の現場の何々署の机椅子、あれもうちょっとマシなん。あれ予算ね。
いや、そうかもしれないですね。今はまあ少しは良くなってると思うんですけども、確かにもともとっていうか前は、まず警察署の地域課ってあるじゃないですか、おまわりさんたち、制服の人たちの部屋、でその人数分の机ないんですよね、みんな外で仕事をするっていうことになってるんで、幹部だけ机を持ってる、それから交番も机はそんな人数分ありませんし、まず寝るところがね、例えば5人勤務の交番だったら寝るところ3つぐらいしかないんですよ。
は
あ、まあ交代で寝る、
はいはいはい、
で先輩が寝る、で新米はずっと外で、
はい、
もう仕事してる、立ってる、交番の前入ってるみたいな、ほうきでね、そういう世界ですから、確かに高橋さんのように感じられるかもしれないですね。
なんか暗いですよね。
そうそう、ほんでしょうもない国会議員とかね、そういう人間のんだけで、ね、ものすごくね、仕事も大してしてへんのにね、えらい素晴らしいもんに座っとるわけです、もう議員会館なんか行ったらね、 何を考えとんの。ちょっと我々の一番大事な治安を守ってくれてる人がね、うん、なんと汚いね、うん、もうボロボロのね、もうおそらく普通のね小学校でも掘ってしまうようなね、机椅子ですよ、
うん、なんかグレーの
昔
の、
ほんで椅子でもねガタガタ、うん、
ガタガタ分かります、なんか
もう
細かがね、
そうそう、やっぱりね、やっぱり国の予算配分ってね、そういうところにはね行かないんですよね、うん、そういうところからね一般の人はねやっぱり知るべきですよ、
うん
うん、
なんかあの雰囲気で
パトカーとかはどうなんですか、はい、パトカーとかは結構早く変わってるような気がするんですけどね、
あのえなんていうんですか、あの何年ぐらい乗って、
はいはい、
あれはね基準がありまして、はい、ただかなりその基準では更新できないんですね、やっぱり予算の問題があって、だ相当な距離が乗ってますね、
あ
それとね、はい、あれ重いんですよ、 パトカーって後ろにいろんなもん積んでるんですよ、うん、
なるほど、はい、なるほど、
だから相当痛みもきますけども、もうとことん使って捨てるみたいな、そういうやり方もあります、
そうか、
覆面とかはクラウンとか、
ま、いや毎日走ってるから距離はすごいですね、は
い、すごいですね、
うん、覆面とか今ね分からんようになる、あんまりそれ言うたら飽きませんけどね、
昔8ナンバーでねパッと分かるのに今普通の普通のナンバー
分かっちゃダメじゃないですか、
今なんか
昔は分かったんですよ、
後ろスモークで真っ黒字してるしね、
そうそう黒い車で、
なんか
2人で乗ってるんですよね
2人ともなんか妙に興奮してやって
なんか一回ね、変な話ですけどね、若い頃ね子供と一緒にね車で走ってたんですよ、夜、ほんならね子供がねおしっこしたいって言い出したんですよ、子供やからね我慢できへんわけですよ、仕方なしに止めて子供おしっこしてたら、パトカーの人怒られました
あそう路肩でされてたんです、
止まるなみたいな、それと子供に言うてよって言ってそれしゃあないからね、うん、いや説明して、うん、ほんならまあまあまあ仕方ないですねってこう行かはったんですけどね、うん、さあまあ逆に言うたら警察官ってねそういう面ではなんか我々のために治安守ってくれてるけれども憎まれる仕事ありますよね、
まあ、あの取り締まりですからね、ですから悪い人間にあの厳しくやるのは皆さんあの支持してくれますけども、うん、やっぱり一般の人たちもあの例えば交通だったら違反もするし、そういうのをやっぱり処理をするっていうんですか、
う
ん、切符を切ったり、
う
ん、まあ、小言を言ったりみたいな ね、
そ、 うですよね、
それはやっぱ嫌われ役ですよ ね、
そ う、 ですね、
うち息子が昨日バイクで後ろのテールランプがなんか切れてたらしいんですけど、
はいはい、
止められた言うて、言うてましたわ。
なるほどね、
私も何回かね、あの、ありましてね、昔あの自転車で駅まで行って電車で通勤してた時に自転車の、ね、ライトが切れてたんですよ、はい、
なるほどなるほど、
だから朝乗ってって夜帰ってくるので、まあ、直すあの暇もなくそのまま、はい、3日ぐらい、
なるほどなるほど、
夜ライトつけずに乗ってたら3日連続して職務質問、
職務質問、
なるほど、ね、なるほど、僕ね僕ね職務質問受けたことない
ないですか、
もういかに善良な雰囲気、
あそこを言いたかったですね
受けたことない、
いやというかあの話戻しますけど、それでなんて答えられたんですか、職質されて、
だからこういうもんですいませんここ切れちゃってて、あ結局ねライトつけてない自転車っていうのは盗まれた自転車っていう可能性がかなりあるんです
ね、なるほどなるほどなるほどなるほど、
だからそれを疑われてるんですけど、そう、そういうのはこれ私のなんだって、私はこういう身分のこういうもんだと、あ、分かりましたどうぞって言ってくれるわけですよ、
なるほど、
次の晩また止めて止められ
なるほど、あの
相手は変わってるんで、
ひょっとしたら、ね、顔がね顔がねこそ泥顔に見えたっちゃうんですよ
それで言うたら僕ね、あの昔東京で新聞配達朝しますやん、はい、長官ね、
はい、
路地の中へ入っていって、はい、出てきたわけですよ全部、
そう今の長官に引っ掛けた
今呼ばれたかと
思った
それでね、
う
ん、ちょうどな、下着泥棒かなんかと間違えられて
わかるわ
わかる
わかるわかるわかるわかるわかる
で新聞入れてきたと、 何も持てないやんって言われて、うん、いやいや自転車あるからって離れたところ走ってるから、そこまでその警察官連れていくの大変でした僕。うん、
あの変なこと言うけど、
はい、
新聞ちゃんと取ってる？
新聞うちは
取ってます。どこの取ってんの？
言っていいんですか？うん、読売です。
自分な、
はい、
な、
はい、
俺新聞取ったことないよ。
そうなんですか？
新聞買うねん。
買う
ん、買ったことあるけど自分読売新聞取んのか？取ったあかんと思うね。
すいません
新聞は買うもんやろ。そういうのね、警察ってね、はい、面白いのはね、はい、当たる人によって違いますね。あの信号のね停止ね、ほんまに急いでてね、理由言ったらね、今度から気をつけてくれって一回許してもうたことある、
うん、
逆にそれね本当にね、あの家内が癌で入院しててね、
うん、
ちょっと手術のあれなんでね、東京から帰ってきてそのすぐ行かないかんってことで、うん、ちょっと急いでてごめんちょっと言うて言うたらね、そういう理由やったら言うて、それは一回助けてもらいましたけどね、うん、
やっぱりね、それ、その、それぞれ事情があるじゃないですか、うん、でその全くそれを聞かずにね、あの形式的に処理をするのは僕もあの賛成は してないんですよ。でただ若い頃言われてたのはね、切符を切るなら説教するな、説教するなら切符を切るなって言われた。
あ、それはええですね。
特にねご家族で動いてる場合ね、はいはいはい、大体お父さん運転してないですか、
は
い、
なるほど。
それで止められてわざわざ何見ないんだとか何間違ってるとか言われた挙句の果てに切符を切るっていうのは、お子さんの目の前でね、
なるほど、
これはやっぱり良くないと。
なるほど、なるほど。
でこう気をつけてもらわなきゃいけないので、一言言わなきゃいけない時はまあ言って、それでまあそういう事情があるならどうぞと。
なるほど、なるほど。
ただねこれ結構難しいんですよ逆に。あ、
そうですね、
判断を現場に任せること
なんですね。そうです、難しいですね、嘘を言うしね。
そう、うん、で一時やっぱり あんまりこう現場の裁量を大きくしちゃうと、うん、まあ、その人の、まあ、好き嫌いみたいな出てくるんでっていうことで、
ね、
今若干厳しめにはなってるんですよ。
なるほどね。
だからもう違反は違反ですっていうんで、
分かります
わ、もう言わせずっていうのが今の状態かもしれませんね。
それ私とか新藤さんはね絶対ね言い逃れの嘘言いますもんね。
そうそう、
新藤さんあれですか、水戸黄門の脚本が、
ね、いや逆に考えてみる。逆に水戸黄門やから嘘ばっかり言うてる。
あ、なるほど。
なんでかというと水戸黄門って諸国漫遊してるやんか。もうそれ自体が入り口で嘘や。
そうや。でも新藤さんはねあれ水戸黄門作ってるわけでしょ、
はい、
だから悪いことはいっぱい考えてると思うんですよ、はい、
そう
中のほら悪いものを作んなきゃいけないじゃん。
そう、
ね、でもねあの昔 あの悪者は顔が悪かったからね。僕もうにこやかで。
いや、そやけど新藤さんはね悪いことさしたらねめちゃうまいと思う。
そうですか、うん、でもそんな感じ あのお顔立ちじゃないじゃないですか。
いや、せやからでけんね。
あ、
でもねそれよりねこの前ね、あの今ふっと思い出したんですが、ちょっとお腹を壊してて高速走ってて、たまたまあのスピード違反で捕まったんがちょうどパーキングのとこで、何しろトイレ入りたいと、でも必死やったんですよ。もう何しろトイレ
なるほど。
ほんでもうトイレの真ん前まで、まあ、もうパトカー引き連れていたみたいなもんですよ。もう追っかけられてるから、もう それどこ違ったから真ん前行ってごめんトイレ先行かせてもう入っていたんですけど、普通やったらあれ行けないですよねトイレ。普通ならそこで、
ね、
そこで止められて、
っていうのはこっちは分からないから、
ね、職質されますよね。
もう逃げると思ってわーって
、うん、いや、まあ、人まだ乗ってたんですけどね、何しろトイレ行きたかってもう走って行きましたから、あの時普通やったらトイレ入らせてくれへんやろなと思いながら、後で考えたらよう行かしてくれたな思ってね。
そうやね、
うん、
俺だと思うね、あ、この人は覚醒剤掘りに行きよ、
ねえねえ、そういう風に思われる可能性ありますや
ん。これね一番ある手なんですよ、トイレに流しちゃうっていう、
はいね、
そうそうそうね、うん、新藤さんしかね、
そうそう、
隣にねあの品川隆二をおじいちゃん乗ってましたけどね。
八重洲の話、
八重洲の
話、懐かしいな。懐かしいな。
でも行かれて待っておられたわけでしょ、
ま
あ、警察官
は、はい、すぐ待ってすんません言うて、
なるほどね。ちょっと僕ね警察っていうのはねやっぱりあのもっとね庶民にねあのいろんな面で解放できるような場所を作ったらいいなと思うんです、コミュニケーション的にね、
うんうん、
さあまずあの子供はただ怖いっていう、僕ら子供の頃って警察ただ怖いっていう印象でしたでしょ、うん、そやけど外国の、警察なんか結構地域交流したりね、うん、割としてますからね。それからそういう日本って割とそういうのはあんまりしないですね。
あるね、やっぱりいろんなイベントみたいなのは各警察署でもあのやってることをやってるんですよ、うん、例えば交通安全、
あそれはあります、はいはいはい、
それから、まあ、これ 県によりますけれども、例えばお正月なんか警察の武道あるじゃないですか、
はいはいはい、
柔道、剣道、
はいはい
はい、逮捕術とか、
はいはい、
そういうのをあの武道始めって言いまして、
は
い
は
い、年の初めにやる日にあの近所の人たちいっぱい来てもらって、
うん、
見てもらって、
そんなあるんですか、
う
ん、
これ東京大阪はどうですかね、まあ、あのやってる県とやってない県とありますけれども、でいっぱい来るんですよ。でその後場所を移して、
はい、
あのなんていうんですか、合宿交換会みたいなね、で警察の署長もそこにあの幹部もみんな出て、
なるほど、
でそこでこう懇親をするっていうのをやってる県があのいくつかある。
私は武道を見たらやけど懇親会だけ行きたいな
そういう人もいますよ結構、うん、
ちょうど8月の15日ね、新藤さん中心にあの東映のね、武士道の方の、
はい、
方の
剣会の皆様
バーベキュー
面白かったです。
なあ
場所もいいですね。
そうそう、
屋根もありましたし、
うんうん、あれね、誰でも参加できるから来た面白いですね、
うん、誰でも参加できるからで、あのラジオでみんなを呼びかけたらややこしいだけ、
そうそう、あれ安いね、あれだけのもん食べて1人3000円、うん、
ね、
安い。
新藤プロデューサーの焼きそばが食べれなかったのが残念。
あ、食べられなかった、
はい、
それはあの僕は覚えてないから大丈夫
そうそう、まあ、いつも言うでしょ、
ええ、
酒飲んだら自分が焼きそば焼いてて、
ええ、
誰や焼きそば焼いたのってこれはねもう限りなく犯罪に近いよ。
あ、そうです
ね、そうそうそう、ただまあ、なんていうかな、その警察っていうのは、うん、オープンにしすぎてもあかんし、閉鎖しすぎてもいかん、うん、この程よさの難しさってありますよね、う
ん、例えばね、警察って県警本部、まあ、府警本部、県警本部があって、はいはい、あと警察署があるでしょ、
はい、
これが全国に1200ぐらいあるんですよ、でさらに交番とか駐在所がありますでしょ、これ6300ずつぐらいあるんですけど、施設はいっぱい、まあ、本当に市民生活の中にあるんですけ ど、
なるほど、
そこはねやっぱりなんて言いましょうか、ある意味じゃ危険な場所でもあるんですよ ね、犯罪者をその取り扱ってたり、はいはいはい、誰かあの分かんない人がバッと来たり、
はい、
ですからお子さんの中に入ってもらって見学とかなかなかしにくい。
確かに
一般の人たちもそうなんですけど、
ね、 そうですね、
そういう意味でそのオープンにできにくい部分も確かにあるんですね、
うん、下手にしてね、何かあったら、うん、事件起きたらそれ大問題ですもんね、
うんう
ん
う
ん、
最近あの交番であのおまわりさんがいない時って多いような気がするんですけど、あ、
やっぱそうですか、
うん、電話でねこう呼ぶ
みたいな、そうそう、ね、電話で呼んでくださいみたいなね、
そうそうそう、
あのね、それあのなんて言うんでしょうかね、空き交番って言ってるんですけど、
はい、
これをなるべく作らないような努力をしてるんですよ、
うん、
ただあの一つの交番でもあの例えば3人勤務だとか2人勤務とかいう場合にね、
はい、
110番でバーッと出なきゃいけない、
うん、
例えば大きな事件事故が起こるとそれみんな 出なきゃいけないこともあるんですね、はい、そうするとこは空になるんですよ、
う
ん、
そうですね、
その時はもうその電話でっていうことで、はい、その中のそのシステムをもうちょっとこうあのレベル上げればいいんでしょうけど、うん、まあ、電話が1個置いてあるだけみたいな、
ね、
うん、
なるほど、
逆に空の交番があの醸し出すなんとなくの不安感みたいなのも、
うん、
なんか感じるところがあって、
はいはい、
だからなるべくそのそういうこと空白が生じないような配置を、うん、やってるんですけどね、それでもまあ若干は出ちゃうんですね。
長官、今例えば私ら子供の頃って家族で住んでた駐在さんって言いましたよね、
うん、
今の制度あるんですか。
あるある、
あります。
今もね交番と同じ、交番よりも多いですね、駐在所の方が。
ああ、そうですか。
数的には
やっぱり家族が住
んでて、家族です、うん、で少なくともまあ ご夫婦で行ってもらって、
はいはいはい、
お子さんがいればお子さんもそこで、
はいはいはい、まあ、
要するにそこ住むんですよね、
はいはいはい、
そうするとね、町のことがよくわかるらしいんですよ。奥さん同士の関係とか、
なるほど
お子さんが見たり聞いたりした
こと、なるほど、
うちのね、ちょうど子供の知り合いでいました、そういう人、 警察にいたん いはった人がちょっと田舎の方行くから言って家族連れでそこへ行ったっていう、うんうん、そうしたらやっぱり町のねほんな新しい来はった言うてちょっと田舎の方行かはったからほんなお魚やとかね、
あそうだね
もらったとかね
もらい回ってい
い地域ですね、
いい地域でやと思います。
あでもね、いいよね、本当に駐在っていうのは未だにそういう世界みたいですね、だからあの野菜を持ってきてくれたり花を持ってきてくれたりとかすごくあの慕ってくれるっていうんですかね、大事にしてくれるところ多いんですね。ただ駐在って結局そこにずっといるんで24時間対応になるんですよ。
ああそう、それありますね、う
ん、で旦那さんがいない時は奥さんが電話の取り次ぎとか、
それ
なりのその奥さん手当てみたいのはあるんです、あるんですけども、そういう意味でも奥さんも大変ですし、結構その勤務は大変。
なるほど。
でね、一回ね気の毒なことがあって、夜だったんですかね、その駐在所のすぐ近くで交通事故があったらしいんですよ、
はい、
駐在さん中で捨ててこう一丁になってこう一杯やってたらしいんですけど、これ行かなきゃって言うんでそのまま出てったらしいんです
よ。なるほど。
それがね問題になっちゃって、
そりゃそうですね、
駐在が捨ててこう出てきたと。
なるほど。
やっぱり新藤さんほど酔ってなくてもちゃんと制服に着替えて
ね、あそうか、それ辛いですよね、やっぱり、うん、それありますよね、
い
っ
ぱい。いや今の会話大したもんや思えへん、うん、新藤さんが酒飲んだら、
はい、
意識をなくすの長官にまで行き届いてね。
そうですね、
これはすごい。
これ何回言われてますもんねこの番組でもう僕がいい時も言うてるような感じが聞いてたような気が。
言ってる言ってる
言うてる、安心して、もうあの折れへん時でもレギュラーやから。
そうですね、
もっと激しく言ってる。
そうそう、もっともっと
激しくって長官
ちょっと、
あ僕もね
長官ちょっと待って今の激いのは新藤さんの頭見て言うたそれ思ったやろ。
いや私
わー長官ちょっと、
いや今ね今ね今多分そこの切り返し来るかなと思いながらねあのもうあのヘッドホンをちょっともうちょっと前に
そやけど新藤さんの頭と、うん、その酒のネタは、
はい、
もうこれはもう尽きないね
そうですね、もう
もう今日も時間が来てももっとしたいねんけれども、
ええ、
ちょうど今ええ時間になったんで、
そうですね、
もうおしまいなんですか
もうい
や長官来週もよろしくお願いしたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日の水戸黄門様は元警察庁長官の兼高正人先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
兼高正人でした。